Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、インダストリアルデザイナーであり、GK デザイングループ会長のベクアン健二さんのインタビューをご紹介します。展覧会、エクアン健二と GK の世界のために収録し、美術館内で上映しているものの一部です。本展覧会は、戦後の復興期より数々の製品をデザインし、日本人の生活や都市空間の近代化の一様になってきたエクアン健二さんと、彼が率いる創造集団 GK の活動をご紹介する展覧会です。本編は2回に分けてお送りいたします。第1回目の今回は、GK というグループはどのように生まれたのか、またエクアンさんはリーダーだったのかという質問にお答えいただきました。
小池先生のもとに生徒が集まったということですから、いわゆる特別にそのリーダーというのはある、まあ、できようがないわけです。ただその時は小池先生自身がリーダーだった。そのリーダーも、やはりその、なんていうんですか、その、方向付けっていうんですかね。そういう、そしてたまたま学校に、こう、日本語学の仕事が学校に来るんですね。で、なぜその美術関係に来たかと言いますと、大体日本楽器というのは音楽の楽器の製造会社ですが、音楽も縁が深かったらしく、まあ、じゃあそれと同じようにその美術学部の方も深い関係があるという縁があるということで、その小池先生の方にそのデザインを依頼があったんです。で、それ大変なことでしてね。で、それで、その時に、その、小池先生は、こう、みんなやるかねっていうふうに、こう、と言ったもんですから、そうすると、仲間が何人かいまして、じゃあ、一緒にするかって言って、やらさせていただきます。というのは、その前の状態の時に、その、共同で、まあ、要するに、なんて、チームワークっていうんですかね。で、コンペに出したりしてたんです。まあ、落ちましたけどね。入れば登竜門だったんですけど。まあ、落ちまして、まあ、そういうことから、多少、その、君、インダストリアルデザインという言葉知ってるかとか、いや、知ってるとか、いや、初めて聞いたとか、何じゃこうじゃって、そんな話を知ってたんです。で、そういう仲間たちが、こう、先生の呼び出しによって集まったと。というのが最初なんです。ですから、まずは知識を共通に持ったっていうことですね。その知識の共通を持ったということは、その理解特質、良さ悪さ、特に良さというものを共通に認識してた。ですから、その美の民主化とか、物の民主化とか、そういうような形で、その理解を共にしてた。それと同時に、まあ、その延長線上になるんでしょうけど、その、最初に、その、ピアノっていうのは専門外ですからね。こう、調律するなんて。で、いや、そうじゃなく、ともかく、その、全体の、ピアノ、まあ、立て方でしたけどね。壁にかけるスピネットが立て方だったんですけど、それをともかく雰囲気を変えてくれ。というんで、その時に、まあ、これたまたま、私だけじゃないんですが、たまたま、その、あの頃、ピアノは黒かった。その時、こんな色ですね。贅沢品です。その時で、私が、私らがと言ってもいい。たまたま仲間と話してるし、闇は去った。明かりが帰ってきた。というんで、じゃあ、 でも、その、黒い色を外すのが一番いいんじゃないだろう。ほんで、掃除仕上げにしちゃったんです。つまり、掃除仕上げのピアノですからね。技術そのままで出す。で、まあ、それが、うん、まあ、最初の、まあ、デザインワークというんですが、まあ、メッセージですね。で、まあ、つまり、その、空襲警報という、非常に、こう困った状態が解放された機関だと。それで、その、闇は去ったと。ということで、その、別に不思議な形をにしたわけでもないしね。形は整理は多少しましたけど、まあ単純にすると、多少はありますけど、やはりその、国家が、暗い国家が明るくなったということにつなげたと。いうのが、こう、その、デザインをすることだな、と、というふうに思い始めた、最初。で、その、そういう時に、その、リーダーシップというのは、もうその言葉が自身がリーダーシップ。ですから、その言葉を真ん中に置いて、じゃあどんな、どういう案があるか、というのを出すぐらいですから。まあ、それは、まあ、それぞれが、こう、変えて、やっぱり一番中心になるのは闇は去ったと。で闇は去ったというの、という、そういう国の行く末なんですかね。越し方、行く末というもの、というのがやっぱり、こう、リーダーである。で、まあそういうことで、デザインのリーダー性というのはやっぱり、今で言う、その、コンセプトです。そういうものが発見できないとどうしても、ダメだと。そういう癖がそこでつき始めました。で、まあそれが後になって知ったわけですけど、結局それが広告会社のコピーライトにはそういうのがなっていくんだろうな、ということはその後で知ったわけですけど。まあその時は知らなかった。非常にいい経験でした。ですからデザインのありようというものはやっぱり、こう、なんていうんですかね。もちろん、対象は個人ですけど、個人の集まりという、国家というものと、やっぱりこう、だから民族ですね。国家というか民族とつながっているという、そういう意識が、非常に強くこう、刺激していった。まあ、それだけに、こう、気持ちの中では、自分らの職業に誇りを持つというかね。どうじゃ我々の仕事はこういう仕事じゃとか言いながら学校中跳ね回ってで。そういうその、お腹の空いた時期でしたけど、その、自分らの仕事の目的、仕事の内容自身が誇りが持てるというのは、古い学校でしたけど、油だとかね、日本側は強いんですけど。ですけど、私の場合は図案家って、しかも、その、インダーストラデザインという、外国語ですからね。で、そういうのは、こう、主軸には何っこないんですよ。やっぱりどうしても、油とか、日本画というのが、こう、学校の中では、やっぱし、こう、大いに闊歩して。ですから、君ら、その、そういう仕事をして、芸術家として、恥ずかしいと思わんかねなんだことを随分言われたこと。それで最後には、おごれって。で、結局、散々っぱら文句言われて最後は、おごるのは デザインを、つまりお金が入るんですね。少し。で、そのお金で、蕎麦食べるとかね。まあそういう変なことを、まあ経験して、笑い話ですけどね。で、ちょうど私らが、まあ、その、学校自身でも、その、成果に当然入らないですからね。ですから、そういう点では、その、仕事というものを確立しようと思えば、人が理解しなきゃいけない。理解して、そして初めて仕事の依頼があると、という、その、理屈を考えましてね。で、それで、その行動に出たのは、ものを、やっぱり書いて、それで、青図ですってね。なんとか青図しかないですから。 青酢で吸って、それをこう、挟んで、何枚か。で、それで肛門で、こう、売るんです。そうすると、まあ、生徒なんか、冷やかしながら買っていったり。そうすると、中には、ごっつい先生が、これは油の先生だと思うんですよね。その、林武史だったかな。が、こう、延々ぷくりで冷え生えしていましたね。そして、20円。そして、20円で、売ったもんですから、20円出されて、よこせってたつ。で、というもんですから、まあ、親しくあげて、そうしたら先生はそれをずっと目の前で読んでました。で、時々チラチラと我々の顔を見たと。で、そして最後に、君らの言うことは正しいって。ずいってパッと去って行かれたんですが。で、それはもう学校で、その、の、デザインというかを設けるべきであるし、それもさることながら家庭用品のデザインをカリクラムになんか入れるべきだと。で、それまでには茶釜だとかね、工芸家というのがあったんですよ。ところが、その、中金なら本当はこう微細な綺麗なものを作るんですね。指輪みたいな。中金とか単金とか漆とか、そういうものが あって。ですから、気が遠くのような綺麗な仕事だったんですけど、まあ、そういうことをやっても、一年に一個ぐらいしかできない漆の、まあ、こんなもの、なんか、こんなことやったら国が滅びるなんて、それ書いてあるんですよ。それよりも、今の生活で最も大事な自転車こそ物資を運んだり、子供を運んだりするんです。非常に機関施設だった。で、なぜ自転車をその正規の事業の内容に入れないのかと。つまり、新しい自転車をデザインすることこそ今の国家のために役に立つことだと。というなことで、その、大いに今まであって何百、百年ぐらいあったのカリクラムをケチつけたけ。で、そうしたら、その先生はそれは君らの言うのは正しいっつ。その時は非常に嬉しくてね。だけど、担当の先生には叱られましたけどね。どう叱られたかというと、その、一言、飼い犬に噛まれたかんがりと言って、机をパンと手で叩かれて、それでおしまいだった。ところが、その先生が、あとは、その、わしらには、インダストリアデザインはようわからんでの、君ら、それなりに勉強したまいて、ということを、言われたりして、その中心に俺たんで守ってくださったのが、小池先生。で、小池先生の守ってくださったのは、あの学校では、墨を使うんですね。ヌードを写生するのよ。ところが5時になると終わっちゃうわけ。ところが5時過ぎでも、こう、翻訳をしてみたいね。なんかこうやってるわけで、どうしても使わせてくれ、と言ったら、その学校じゃの、ね、火事になったら危ないし。うん。で、でも、ところがそれを事務局に交渉してくれたのが小池先生。で、ですがそれで、やっと真っ赤な墨が、こう大きな火鉢の中で。で、その周りでみんな集まって、こう、話し合おうとか、まあ、そんなことしていただいたというのが非常に、まあ、小池岩太郎先生は、そういう点で、で、その、なんて言いますか、環境を整備していただいた。つまり、こう、翻訳して辞書でやってても、そんなことやってるの、能率上がらない、な、というようなことは言わなくて。それこそ、僕はようわからんから、君らやれというような、ことで、決して、デザインの勉学には否定的でなかったっていうのは、おそらく民芸とか、そういう、つながってたというお感じだったんだろうと思うんです。まあ、そういう点で、まあ、特に、その、戦後の沖縄ですから、その沖縄、まあ、占領下にあったとはいえ、その、米軍の占領下にあったという、沖縄文化というのは結構、いい加減のある 特色を持ってましたからね。まあ、そういういい意味の影響があったんじゃないか。たまたま、それも、この、我々が会ったのは、それまでに結核で入院されて、で、入院されて、最初に出た生徒、出て、学校に出られた最初の生徒が我々だった。まあ、そういうことで、こう、自分の日頃考えたことと似たようなことを考えてる生徒もいたもんだな、ということもあったんじゃないかと思うんです。まあ、そういうことですから、つまり最初はやっぱ知識ありきですね。それでやっぱりこう、例えば一つの知識を、じゃバリエーションとして、例えば5人いますと、5人でそのバリエーションを描いた。だから一つの絵を寄ってたかって描くということはなかった。で、それで選ぶのは、その先生が選ばれて、そうすると、その選ばれた絵をこう修正したりするのは手伝ったり。それと仲間が、一緒のアルバイトだって。まあ、そこら辺は、まあ、芸大の特色ですね。そういう、他にはそういう依頼はないわけですから。まあ、そんなことで、最初、その、そんな、こう、学校に来た仕事を先生とは、君はやらんかねと、君はやらんかねという、先生の、そういうご発言、というのがやはり、実はそれ自身に奥が深かったんでしょうね。生徒にほんと任すというところは、生徒に相談するところは、まあ、他にも人が いませんでしたから。まあ当然といえば当然なんでしょうけど、でも、もう完全に生徒でもできるというのを、後で調べたんですけど、バウハウス運動の時はやっぱり、生徒に任すということがだいぶは、それで地方の職人と生徒が仕事するとか、でまあ、そういう知識もお持ちになったのかもしれませんけど。
エクアン検事と GK の世界展は、9月1日まで開催しております。人と自然と道具が美しく共生する世界を具現化したインスタレーションなどによって、エクアン健二さんと GK が展開してきたデザインの世界像をご堪能ください。